皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第4週目はシンガーソングライターのほかがお送りします。というわけで皆さん、やっほー、本日5月28日です。というわけで今日はね、何の日っていうことなんですけど、5月28日はですね、iPad が全世界で発売開始された日です。そう、Apple 社が5月28日、2010年ですね。Apple 社がタブレット型コンピューターデバイス、iPad のアメリカ国外販売を開始しました。そこから、いっぱい出たよってことが書いてあるんですけど、フリートークなので自由に話します。そう、これを見てね、私、そうなんだ、そのアップル社がすごいのはすごい知ってるんですけど、昔から現代のあれに頼る、現代のなんだ発明に頼るのが嫌で、今 iPhone を使ってるんですけど、 iPhone 使う前はちょうどね、私が中学校の頃に出始めたんです、 iPhone と、ガラガラ携帯がね。でちょうど境目だったんですけど、どうしても使いたくなかったんですけど、今なぜか iPhone 使ってますね。とか昔はさ、音楽聴くのもウォークマン一択だったんですけど、最近はサブスクがいっぱい出てるから、なんか現代の発達を感じるよねっていう。あとなんだっけな、そういっぱい、そうだから最近すごいことあります。私スイカをずっとピッてカードで持ってたんですけど、ついにアプリ入れました。それも本当は嫌でさ、だってなんかもう携帯がないと生きていけないじゃんって思ったんだけど、あれめっちゃ便利です。本当にタッチするだけでできるんだと思って、あれめっちゃ楽しい。携帯タッチするとピッピッピッってなるから。でも最近本当にチャージ私ギリギリしかしないから、残高がすぐなくなっちゃうから、立ち止まらないように頑張ってます。というわけでそんな感じでフリートークが終わってしまいました。早い。はい、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは。インディーズナイト第4週目、シンガーソングライターのほかです。ということで早速いっちゃいましょう。ほかのほかほかトーク、イエーイ。というわけで、私の1ヶ月の振り返り、リスナーの皆様からいただいたお便りや募集のテーマを読んでいくコーナーです。というわけで1ヶ月ちょっと振り返りますね。ゴールデンウィークでした。皆さん楽しみましたか？今年はね、10連休にした人もいるらしいんですけど、私ずっと接客業なんで、ゴールデンウィークっていうものにあまりなんだあれがなくてですね、ゴールデンウィークはだいたいお仕事してたんですけど、で今年もまた来るじゃないですか。だから正直何日から何日までがゴールデンウィークか分かんなかったんですけど、そう分かんなくて、そのまま仕事行っちゃったんです。そしたらさ、私バスでいつも出勤するんですけど、その時にさ、それが休日ダイヤだったんですね。だったんですね、だってすごく他人みたいなだったのね。でお仕事してさ、行ってから、今日ゴールデンウィークなんだって気づいて、で帰るじゃん。そしたらちょうどさ、それこそ休日ダイヤだったから週バスなくなっちゃって、もうマジかと思ってね。休日の感覚本当に接客業やってると分かんなくてって感じでしたね。もうあとはね、たくさんお出かけしましたよ。意外といつも出かけてるんですけど、最近は本当に天気がいい日はありがたいということで、一旦ね行きます。次なんとね、今日ね今回お便りいただいてますので、そちらをお読みしたいと思います。今回ラジオネームいただきました。ラジオネーム黒泥さん、もし地元過去母校に高校3年生に、将来やりたいことがはっきりなくて焦っています。友人たちのように部活にも勉強にもやる気が出ません。進路希望表も提出できません。 得意なこともこれといってありません。人生に迷っていますと相談をされた時、本気でどんなアドバイスをしますかというものをいただいてます。というわけでね、ちょっと今日真面目になっちゃうんじゃないのって感じなんですけど、まずそうこれね、考えてきたんですけど、私難しいよね。私はありがたいことに音楽だけはあったからさ、とりあえずそれだけを頼りにここまで来た。まあ今結局なんだ、大きくビッグになれてるかって言ったらまたねあれだと思うんだけど、このでもいたな、なんか友達でもさ本当にやりたいことなくてみたいないたんだけど、でも何が一番大事かって考えた時に、自分が楽しくないことはやらないっていうのが私のモットーなのね。だからそれこそ私も勉強嫌いで、そう絶対になん、そう勉強は嫌いだったからと思って、じゃあ何があるんだろうと思った時に、そうとりあえず一旦一人で頑張るぞと思って、あの家を出てそうそうってやったんだけど、一番はさ楽しいことをできるかできないかだと思うから、あの楽しくないことはさ絶対にさ、じゃあちょっと頑張ってみようと思っても絶対できないから、部活じゃあ何もやる気ないけどとりあえずこれ頑張ってみようと思って、何の目標もなく頑張れることってないと思うのね。だから楽しくないことをやらないっていう選択肢はどうでしょうと思って、できればねやりたいことをやるのが一番なんだけど、まずわからないことが多いじゃない。だからこれはやりたくないなって思ったことをどんどん消していくとかさ、例えばでもまあね、後からさ、ああ、あれやっとけばよかったとも思うんだけどさ、まあ勉強も、まあ早いに越したことはないんだけど、やっぱ自分の人生だからさ、あの嫌で、その、やることはないと思うんだ。だから、そうだね。あと、あれはだと思うよ。なんか、勉強も部活も得意なこともないっていう時はさ、なんとなくでもいいからさ、こういう人になりたいとかはあるじゃん。こういう人にはなりたくないとか。だからそういうのでもいいと思うんだよね。例えばさ、私とかはさ、勉強とか何もしたくないけど、とりあえず優しい人になりたいと思って、じゃあ、人に優しいことっていうのはどんなことだろうってなった時にさ、やっぱり、なんだろう、挨拶ちゃんとするとかさ、そういうのとかでもさ、割と、なんだろう、将来に、まあ、つながるかって言ったら、そんな、ごめんね、なんか、そんな偉そうなこと言えないんだけども、優しい人になりたいとか、真面目な人になりたいとか、賢くなりたいと思ったらそれこそじゃあ本読んでみようとかでもいいし、のんびりしたいなと思ったら、じゃあ何もさやることないならだなんか寝てもいいし、じゃあ何もやることないからこそちょっと出かけてみようかなでもいいし、なんかとにかくあのやりたくないことをやらないっていうのと、本当にあの別に絶対にこれになりたいとかこの仕事がいいとかではなくて、こういう人になりたいとか、こういうことを将来したいとか、将来、例えば30代過ぎた時にこういう暮らしがしたいとか、大きな家に住みたいと思ったら、じゃあそれまで資金を貯めるために何でもいいです。アルバイトでも何でもいいからさ、じゃあそれコツコツして、とりあえずなんかね、アドバイスになってるか分かんないけど、本当に別にやりたいことって何でもいいと思うから、って思います。というわけでね、まだもう一個あるの。今回ね、もう、真面目なんだけど、続いてのね、もう一つ、こちら、黒泥さんからまたいただいてます。で、こちらなんですけど、前、黒泥さん、毎回お便りくれてますけど、前、インディーズナイトの週にですね、同じ質問をしてみようと。それで、パーソナリティの方がどうやって答えてくれるかっていう感じで、今週も送っていただきました。本当に辛い時に残ってくれる人を信用するべきか、調子の悪い時ほど食い物にしようとするやつが寄ってくるので警戒すべき、経験上どっちの法則が正しいと思いますかっていうね、すごく真面目な質問が届いてるんです。で、全部5週に分けてね、回答するので、回答してます。で、今週は私が答えます。いつも親便さんの回で、すごく難しいというか、他の方に比べたらちょっと真面目な質問をしてくれるんですけど、それを今回ね、全部にやってみようということで、私も答えます。というわけで、ね、これすっごい考えたんだけど、正直、本当に辛い時に残ってくれる人は信用した方がいいじゃん。だけど、残念ながら私の経験上では、調子の悪い時ほど食い物にするよ 食い物というか、まあ、利用されたりすることもね、残念ながらあるんです、この世界には。それはね、すごいしんどいねっていう時期も私もあったんだけど、どっちがどっちって言ったらさ、難しいんだよね。ただね、逆にじゃあ、私はさ、調子の悪い時に、じゃあそのみんなが利用してくるかもしれないと思った時に、やっぱりその疑惑とか、疑惑っていうか、この人はなんでこんな優しいんだろう、もうなんか逆に優しすぎて、私にその優しくするパワーなんかあげない方がいいんじゃないかと思ってさ、そのひねくれた考え方をした時もあったんですね。あったわけだけど、そういう時ってさ、やっぱり差し伸べてくれてる手をさ、本当に話しちゃうとさ、自分ももうこいつもこれもこれもいらないってなっちゃうと、本当に最後何も残んなくなっちゃうから難しいんだよね。その信用、警戒すべきっていうのもすごく大事なんだ。警戒すべきと信用しないっていうのはまた別になっちゃうから、これ難しいよね。経験の上ではさ、正直はさ、信用はしたいよね、みんなのことだけど、いるんだよ残念ながら、そういう人が。でもね、そういう時ってなんとなくね、自分の中でね、あれって思う箇所があるんだよ絶対。それはね、大事な違和感だから、みんなも気をつけた方がいいと思います。そう、なんかね、なんとなくわかるんだ。でもそれって多分経験を重ねないとわかんないと思うから難しいんだけど、私もその経験したからといってまだ全部わかってないと思うし、まだまだね、いろんな形があると思うから。だけど例えばそれこそ、私はさ、ありがたいことにさ、調子が悪い時にそばにいてくれる友達が多かったのね。ありがたいことに職場の人もそうだし、何回もさ、あーもう辛い辛いと思って、もうみんないいやっていうか、もうお仕事もできない、私は迷惑かけちゃう、やだやだやだと思ったんだけど、そういう時にもやっぱり優しく声をかけてくれたりとか、見守ってくれる友達とかがいて、その時に、まあ、なんだろうね、なんかあまりね、疑うこともよくないよなって思ったんだよね。そう、やっぱ相手に対して失礼でもあるしね、と思って。難しいんだよね。でもちょっとこれは難しいよね。でもその、私はさ、ありがたいことに友達も周りの人にも恵まれることが多かったから、やっぱ差し伸べてくれる手には気づくべきだなって今になってやっと思うこともあるから、いっぱいいっぱいね。正直周りの子とか見ててもさ、あまりにもネガティブなこと言いすぎると本当に言霊ってあるから、みんながじゃあもういいや、この子ずっと暗いこと言ってるしと思って離れてっちゃうパターンも見てるからね。だから難しいなと思ったんだけど、でもさ、もう一応というか、そのすごく警戒する人よりもさ、やっぱり人を信用する気持ちってすごく素敵だと思うからさ、私もできるだけ、嫌だよ、もちろん利用してくるやつなんかこの野郎と思うけど、信用は常にしたいと思ってます。そう、信用するべきかしないべきかっていうよりかは、自分がそうしたいから、あんまりね、なんだろうね、警戒とはまた違うのかな。もう、みんなをさ、もういいと思って跳ねのける、全員が全員を跳ねのける気持ちは持たないでいようとは思ってます。そう、信用、この人を信じようと思うと割と、でもそれだとね、割ときつくなっちゃう時もある。だからそうだな、じゃあ逆に警戒するのやめようかなとか、あんまり優しくされた時には素直に優しさを受け止めるっていうことをすごく学んだから、私はその優しさをちゃんと受け取れた時に、ちゃんと自分がまた別のところに行けるから、この優しさのおかげでまた一つここに来れたっていうのがね、分かったからって思ったんですけど、すごく難しいね。私は言葉がすごく難しいから考えながらね、来たんだけど、やっぱりうまく喋れないけどって感じでね、難しいよね。でもそう、残念ながら食い物にする人もいるんだよ。だからそういうやつはみんなでもうぶちのめしてやろう。でも人を信用する気持ちはすごく素敵だと思うから、 そういう自分はね、持ってたいなって。だからさっきのあれとも一緒だよね。どういう人になりたい、なりたいかっていう時に、やっぱりそこからも出てくるじゃん。人との距離を作りたくないとか、もうちょっと人といろんなお話をしたいと思った時に、この人を信用してみようとか、まあ信用って言ったら言葉が重いよね。ちょっと心を一緒に見せ合ってみようかなみたいな感じでね、できたらいいなと思います。ちょっと真面目になっちゃった。このコーナーでは皆様からのお便りを募集しております。公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたします。それではここで一曲、黒泥さんからのリクエストをお聞きください。スーパービーバーのらしさ。お聞きいただいたのは黒泥さんからのリクエストで、スーパービーバーのらしさでした。さてさて、相変わらずマシンガントーク炸裂のほかですが、続いてこのコーナー、ほかを黙らせろというわけで、いろいろなトークテーマをランダムに引いて、トークモンスターほかがどこまで喋れるかというコーナーです。というわけで、行ってみましょう。今回も黙らせてください。あなたならどちらを選ぶ？鶏の唐揚げ定食、豚バラの生姜焼き定食。これはもちろん鶏の唐揚げ定食です。唐揚げ最近めっちゃハマってんのかな？美味しいよね、本当に。美味しい。なんかコンビニとかでもさ、割と最近ね、前まではさほぼ自炊だったんだけど、最近ちょっといろいろさ外食また増えちゃったんです。ごめんなさい。美味しいご飯食べるの楽しくなっちゃって、唐揚げって美味しいよねと思ってさ、お弁当屋さんの唐揚げめっちゃ美味しいしさ、あと私家の近くで一番近いコンビニがファミマなんですけど、ファミマ行った時もこの間唐揚げ弁当を食べましたね。あと一番はセブンイレブンの唐揚げめっちゃ美味しい。ニンニク効いてるやつなんですけど、あれめっちゃ美味しいです。だから唐揚げ一択ですね。美味しいんだよな。というわけでお願いします。人間のパーツで最近気に入ってるパーツ。人間のパーツで気に入ってるパーツ。確かに人間のパーツ。そうだな。人間のパーツ。ああ、目？私目結構みんなの目好きですよ。でもみんなの、あ、まつげ？私まつげめっちゃ好きです。なんかまつげ見てるの超楽しくて、暇があったら人のまつげずっと見てますね。あとはもう、そう、女の子とかもさ、バサバサのまつげ超可愛いから、めっちゃまつげ見る。あと、そう、横顔の写真とかさ、友達撮った時に絶対まつげ見てるもんね。超可愛いまつげ。人間のパーツで好きなのまつげです。というわけでお願いします。手をで始まる慣用句。ことわざといえば、手を。慣用句って何でしたっけ？ことわざ？手を。手を。手をではありましたっけ？ことわざ。やばい、黙っちゃいそう。手を。手を。手を招く。違うか。手を。叩く。手を叩く。違う？違うんだ。笑われちゃいました。ことわざでなかったっけ？手を。でもさ、手を手ぬぐいみたいな、あったよね。ないか。ことわざは、あー、昔好きだったんだけどな。ことわざ。犬も歩けば棒に当たるはさ、定番だけど。もっと知ってたんだよ、本当は。めっちゃ国語得意だったから。というわけで、もう次行ってください。手をってあったっけ？手を叩くしか思い浮かばない。みんなで叩こうよって。今やってみたい髪色。うわー、それなんだよな。ですね、実は私最近さ、お気づきの方もいると思うんですけど、最近ずっと髪の毛暗くしてるんですね。で、なぜかって言ったらさ、職場でね、髪の毛をツヤツヤにしようっていう話を、去年の夏後とかにしたんですよね。そこからどうにかツヤツヤを手に入れようと思って、私もともとめっちゃ髪の毛明るかったんで、ずっと茶髪だったんですね。だからそう、ツヤツヤにしようと思って髪の毛今すっごい暗くして、本当にこの間何日か前もね、髪の毛暗くしに行ったんですよ。で、最近はもうとにかくツヤツヤツヤと思って頑張ってね、髪の毛のお手入れめっちゃ頑張ってるんです。まだまだなんですけど、でも1年前よりかは本当に変わって、今髪質改善で1年通ってるんです。マジ偉いと思う。そんでね、なんとかしてその職場でね、その話になったから、そのやってやろうと思って髪の毛ツヤツヤにしたんだけどさ、今夏じゃん、 髪の毛明るくしたくなっちゃうよねと思って、めちゃくちゃ金髪、去年一回金髪にしてたのはみんな覚えてるでしょ、絶対に忘れないでほしいんだけど、あれの後にもうちょっとなんか白っぽいのやってみたかったなと思って、今ねめっちゃ悩んでる。でも絶対ダメなんだよな、ここまで髪質改善したから。でもね、あ、でもめちゃくちゃ今さ髪の毛伸ばしてて、髪の毛長いツヤ髪を目指してるんだけど、めっちゃ伸びた後に一気にハイトーンとかもいいなってこの間思ってるから、ちょっと私の髪の毛が伸びたところをね、みんなちょっと楽しみにしててほしいなと思います。では次ください。タイムスリップして何かをやり直せるならありがたいですね。私の大好きなお題です。何かをやり直せるなら、やり直したいことだらけだけども、でもそうだな、やっぱ学生なのかなと思うんだけど、小学生にもう一回戻って、校庭開放の時間もう一回やりたいです。懐かしい、めっちゃ遊んでた。本当に校庭開放って全国であんのかな、私あって、あ、多分あれか、場所によって名前違うのか。そう、授業終わって午後はもう校庭を使っていいんですよね。そう、名前書いてね、懐かしいな、いちいち名前書く必要ないのにね、名前書いてさ、ボール借りるなりなんなりして、あと、サッカーやる人はサッカーやって、女の子はさ、私はね、体育館の前でね、体育館の前ちょっと階段になってて、そこから校庭をバーって見渡せるようになってるんですけど、そこでね、みんなと座ってたね、男子じゃなかった、女の子の何人かと遊んでて、もうずーっと恋話してたな、本当に。何々君がどうとかとか、もう告白しちゃいなよとか、小学生ながらにね、何混ぜてんだって話ですけど、って感じでしたね。校庭開放もう一回やりたいです。めっちゃ走り回りたい。大人になってから走り回ることないもんな。というわけで次ください。テンション爆上げで、自己紹介1分間やって、任せてください。いきます。やっほー、ほかちゃんだよ。とっても元気です。私の自己紹介、人間界に生まれたって早25年、人間界に生まれたったことですね。はい、一応妖精っていう設定でございます。とっても楽しいことが大好きで、アイドルになりたい。私は今フルーツジッパーっていうアイドルがとっても大好きなんですけど、早くフルーツジッパーになりたい。そうとか、美味しいもの食べた時にはそれになりたいって思って、昨日はねポテト食べたんですよ、マックの。だから、あ、ポテトになりたいって思ってました。そんな感じで、超元気ですか？もっと元気か？元気だぜって感じで、あ、最近はなんかモノマネをすごく頑張ってて、ドラえもんのマネにハマってます。ドラえもん。のび太くんにずっとハマってて、これ職場でもさ、もう言われてるんだ。もう、こないだ行ったらさ、すぐさ、ちょっとのび、なんかの、ドラえもんやってって言われて、のび太くんってやりました。マジ本当に全国で聞いてほしい。のび太くん、のび太くんって、はい、では死ぬまでにやりたいこと10個、1個アイドルになりたい、2個妖精になりたい、3、あ、お医者さんになりたい、4、世界を変えたい、5、電車とかでさ、みんなで歌を歌いたい。あと、ミュージカルやりたい。あ、ごめん、本当に楽しいなって思って。あと、みんなを笑わせたい。あと、みんなを、お腹痛くなるほど笑わせたい。笑わせたいでしょ？最近はさ、もうとにかく人を笑わせたくてさ、ちなみになんだけど、最近の私めっちゃ面白いのね。本当にみんな早く会ってほしい。私実際に会った時も最近めっちゃおもろいから、自分でも面白いなって思うわけ。本当に私生活でもずっとドラえもんの真似しかしないしさ、もう本当に私面白いから、本当にマジ面白いと思います。死ぬまでにやりたいこと、笑いで世界を制覇します。でもやりたいこといっぱいですよね。アイドルにもなりたいし、みんなを笑わせたいし。妖精にもなりたい、ポテトにもなりたい、オムライスにもなりたい。栗村さんが頭抱えてる。というわけでね、いい感じですよね。 もう一個いけるかな、行ってみましょう。一人芝居やってみて、そうやってみたいと思うんだよね。じゃあ、え、意外と私全然できるからみんなに伝えたいと思う。私の名前はほかちゃん私、あ、でも最近お医者さんの前とかやるんだよな、それみんなに見せたい。メスダメかな。え、でも本当にあの犯人とか捕まえるのめっちゃ得意です。お芝居の中でね、あなたは絶対に犯人だって伝わんないか。でもお芝居はね、本当にあのラジオじゃなくてみんなに見せたいんだよな、マジで上手いから。てかもうあの常に日常がお芝居なのわけ。私は女優だから、大女優だから、もう本当にこれすらもお芝居なんじゃないかっていうくらいのね。どうしよう、全部お芝居だとしたらサプライズじゃないちょっと今日面白いね、なんだかそんな感じですけど。いやー、黙っ、なんか最近徐々にさ、なんか困りつつあるよね。黙らせられつつある、危ないね、危ないね。そういう時、あ、でも一人でこの間のび太くんのやつやつ、のび太くんお腹空いたね、これ誰だ、お腹空いたよね、のび太くん、のび太くん、これどうなんだろう、ドラえもんの、誰がドラえもんの実写化だよ、ふざけんな、顔が丸いとか言いやがってね。というわけでちょっとね、あの普段の方が面白いんで、みんなもうなんかプライベートに会いに来てほしいですね。もうサングラスとかするから、女優なんで何があってねというわけで楽しかった。早くみんなと恋バナがしたいと思います。今日恋バナのお題出なかった、全然。なので恋バナをあのぜひねやりたいと思います。残り1分なのでもう閉めちゃおうぞっていう感じで、なんか喋り足り、あ、まだあった。見た目と性格優先するならどっち。そんな、そんな、そんな、見た目と性格でしょ。でもさ、私一回はさ、もう見た目がすごいくなってみたいから、一回見た目にかけてみようかな。そう、橋本環奈とかになっちゃうかな、もう一旦橋本環奈とかになって、一瞬でいい、本当に一瞬でいいから見た目変えて、なんか一日どんな生活するのかっていうのをしたいから、あの今日はねもう見た目にかけたいと思います。もう顔が最近まん丸くて、本当にどんどん丸くなってく、というわけでね、丸くなってくで締めたいと思いますまだまだ語りたいですが、お時間ですので終わりたいと思います。本当にね、これからどんどん丸くなっちゃうんじゃないかっていう恐怖に怯えながら、次の曲をねお聴きください。最近ねすごく歌いやすいね、このヒゲダンさんはさ。ではオフィシャルヒゲダンディズムで宿命。お聞きいただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムで宿命でした。さてこれからは私の弾き語りをお楽しみいただく他のその他のこと、今回はほくろ首さんのマグネットガムをお届けします。それでは聞いてください。
味がなくなる、飲み込まれて形なくなる、吐き出されるよりはマシだと君はどこか無理のある声で小さく笑う、しらけた街、浮かない顔をしてるベイビー、何もかも置いてゆこう、今夜だけは真夜中のボートに乗り込み、星映す海へ繰り出そう、ありふれたものは似合わない、特別な物語、時が経っても慣れやしない騒音、耳が聞いても心が聞かない、大切なものから順に失って ずさ。孤独なかじゃない引き合わせのマグネット。真夜中のボートに乗り込み、星映す海へ繰り出そう。ありふれたものは似合わない、特別なもの語り。真夜中のボートに乗り込み、星映す海へ繰り出そう。ありふれたものは似合わない、特別なもの語り。
お聞きいただいたのは、ホクロックビでマグネットガムでした。というわけで、本日は、この方を紹介します。というわけで、ホクロックビさんは、3人組の、バンドさんです。で、すごく、アゲハちゃんとここで呼ばせていただいた聞きたいんですけども、一応知り合いだのですね。で、今回選んだ理由がですね、もともとここでアゲハちゃんと呼ばせてください、アゲハさんでもいいです。アゲハさんがですね、もともとホクロックビをする前の弾き語りの時に対バンをしてるんですね。でその時からすっごくて声が、ホクロックビさんを聞いてる方はまずアゲハさんの歌声で入ると思うんですけど、本当に唯一無二な感じですね。なんだろう、色で言うなら紫、すごく色っぽいっていうのと、すごくなんだろう、歌も上手だし、でもなんだろうな、私みたいな声を張り上げますみたいなバンドさんではなくて、もう綺麗な声で、ただもう本当になんだろう、どっち可愛らしいというよりかはかっこいいっていう声をしてて、結構本当になんだろう、色っぽい声をしてます。で、もともとね、私がいつだ、多分高校卒業してちょっととかかな、18、19の時に多分対バンをしてるんです。で、その時はさ、大塚の方だったんですね。大塚の方、あれ東京とか、大塚の方、東京都池袋の隣のライブハウスがあって、そこで対バンして、もうその時にさ、すっごい好きで、その時一人でもやってたし、もう一人ユニットさんも組んでて、その時の歌がねすごく好きなんですけど、しりとりっていう曲がすっごい好きで、言葉遊びをしながらも、アゲハちゃんがね持つ独特な、なんだろう、独特な雰囲気の曲の色みたいなのがあって、それがすごくて、その時に衝撃を受けてたんですけど、その後にもう、その後に、そう。で、そのしりとりをやってた、しっぽっていうユニットさんをやってたんですけど、その時の大きい学校での主催のライブがあって、その時のライブにも行ったんです。で、その時にね、しっぽって書いてある可愛いトートバッグがあるんですけど、私あれ今でも使ってて、すっごいでかくて、お買い物行く時にめっちゃ使ってます。っていうのは、でもただのファンの話なんですけど、で、もともと一人でいたんですけど、そこから、同じ学校だったベースの水戸さんをですね、お誘いして、その後に、田中総一光さんが、ドラムとして加入して、今3人組でやって、メジャーデビューをしてました。本当にね、一緒にって言ってたら本当になんかもう失礼に当たっちゃうかもしれないんだけど、近くで見てた側としてはさ、その瞬間を見てるからすごく嬉しかったし、あとはもうただ単純にファンです。で、初めて そのメジャーデビューしてからかな、メジャーデビューのちょっと前のその一番目のアルバムとしてダンって出したのが骨格っていうやつなんですけど、アゲハチョウがタイトル、アゲハチョウがジャケットになってる、それが私全部好きで、さすがにアルバムの中でこれさすがにピンポイントであるじゃないですか、みんなそれぞれだけど全部好きで、今日も本当はマグネットガム以外にめっちゃ悩んでて、ただこの私今日マグネットガムっていう歌を選んだんですけど、一番ホクロックビーらしくない歌なんですね、これって言ったらいいのかな。もともとそのアゲハちゃんのかわい、あのかっこいい雰囲気よりかはマグネットガムは可愛らしい歌に、明るい感じの曲調になってるかなと思うんですけど、もともとちゃんぽんとかさ、あと今日はドライバーのやつ歌おうかと思ってて、あとスイミングキャットとかさ、そっちの方が結構かっこいい感じのマイナー調なのかな曲なんですね。それがもともとすごく好きで、ただ今日なんでかはあのなんかそのもともとそのあごめんね、本当にそのアゲハちゃんのファンの方が聞いてなんだこのおまんじゅうはと思ったらあれなんですけど、もともとそのポッと心のクッとそこにあるものを歌ってるたアゲハちゃんがこんな感じのふわっとしたわーっていう曲を歌ってるのがすごく不思議な感じだったので、最近ねずっとこれ聞いててね、でもなんかマグネットとさ、その運命を掛け合わせてるのがすごく上手な歌詞だなと思って今日はそれを選びました、本当に。でこちらもですね、あのお差しをあの失礼ながらにあのお問い合わせをしまして、であの無事にあのありがとうございますという感じでいただけたので、今回もちゃんとご本人様の許可を取って歌っております。本当にいいですね、このコーナーは私の好きな歌を歌えるからとっても楽しいです。本当に最近はでももともとさ一人でもすごい力を持ってたアゲハちゃんが今すごいたくさんのあのドラムだったりベースだったりサポートの方とかもすごくて、今ねどんどんどんどん大きくなってるので、これからも急成長を遂げるのではないかと私は思っています。応援しています、本当にありがとうございました。というわけで、はい、このコーナーではリスナーの皆様から私に弾き語りしてほしい曲を、募集しています。公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたします。本日も楽しい素敵な歌を歌わせていただき本当にありがとうございました。というわけで、それではね、もうここでもう一曲お聴きください、お聴きさせたいと思います。トフメンタルで星座。
夜のベンチ止まるがいと星屑をばらまいた、少しだけ少しだけ悲しくなった、凍える指や寂しさの温度何も言えなかった、少しだけ少しだけ悲しくなった、言葉にしたかったこと言葉にできなかったこと言葉じゃ
続いてのコーナーはこちら、他の万物宣伝大使知って得するスポットライトです。はい、毎回私他がですね、万物の一定に絞り、私自身が調査をし、かえらい勉強して、そのものを掘り下げ、制限時間5分で皆様に宣伝していくコーナーです。そして放送後1週間公式 X にて皆様から投票をいただき、うまく宣伝できていれば合格、宣伝できていなければ不合格という判定をいただいてます。で、不合格の場合は、罰ゲーム、後日罰ゲームを YouTube にて公開するという、なんとも楽しげで恐ろしげな企画です。今回の万物に行く前に、トロン、前回の投票結果です。前回掘り下げたのはペットの歴史でした。皆様からの投票結果は、今回 50% 合格 50% 不合格 50% でまたまたドローでした。というわけで今回もドローでした。なんか逆に運がいいんだかなんだかっていう、ということで、なんと今回もまたまた罰ゲームはなしです。イエーイ。というわけでね、よかった。本当に私はいいと思ってるんですけど、番組的にはダメです。それでは今回の万物を紹介したいと思います。もうすぐ夏じゃんってことで、今回の万物は花火です。そして不合格であった場合の罰ゲームを発表いたします。罰ゲームはおたげ、かっこペンライトを両手に持ち、アイドルなどの楽曲を合わせてキレのいいダンスをするだそうです。では早速、制限時間5分です。始めていきましょう。レッツゴー。というわけで今回やってきました。まずね、夏もうすぐあったかいなっていうところから、夏とはなんだと思って、花火の歴史をね、調べました。花火ってあんまりみんな歴史ちゃんと聞いたことないかなと思って調べてきました。花火の歴史はなんと紀元前からあるそうです。もともと花火の原型と言われるのろしというものがあるそうですね。の歴史をたどるとですね、古代のインドやギリシャ、ローマとかの紀元前まで遡ると言われています。もともとね、なんと中国の薬を作る人がいたんですけど、薬を作る人から偶然、火薬っていうものをまず発明したんですね。で、その後花火の前に、もともとこれはね、武器として使われてます。あらららっていう感じで、もともとその爆竹ね、爆竹などから、もともとはその戦いとかの武器に使われてたり、あとなんか煙上げるために使われてたって言ってます。で、もともと13世紀には火薬はイスラム諸国に伝わります。で、武器として使われてしまうんですけど、その後花火としても使われるようになります。で、14世紀後半にイタリアのフィレンツェで、まずお祝いの時に花火をパパッと上げようよっていうことで、花火って結婚式とかの時に、そういう儀式とかで打ち上げられるようになりました。だから一番古い14世紀ですね。で、日本でも最初は武器として来てたんですけど、花火は鑑賞用になったのは江戸時代です。こいつ徳川家康さん。徳川家康さんが、もともと中国の方が持ってきた花火を、もうお祝い事であげようよっていうことで、花火がね、流行するそうです。で、本格的に、享保18年に、もともとあれか、慰霊とか、そう。水神祭とか、なんか、厄除けとか、そう、なんか病気が流行ってたんだって。だからその病気をなくしたりとか、災害なくすために、なんか花火あげて、みんなで、ちょっとなんか、いい気持ちになろうよっていう感じで、花火の歴史は決まったそうです。そんな感じで、で、皆様が花火でね、よく聞く、たまやーや、かぎやーなどの掛け声があるんです。これはね、もともと、これも起源があって、たまやとかぎやっていう、江戸時代に活躍した花火師の、名前があるそうですよ。玉屋と鍵屋っていうところがあるそうで、それでその花火の観客たちが美しいと思った方に、こちらどっちかをその参照するためにいいなと思った方に叫ぶっていうことがあって、その時に玉屋とか鍵屋っていうようになったらしいです。初めて知りました。で、日本での第3花火まず花火をね、作るのにはなんと10年以上の修行が必要です。火薬玉を作るのに10年以上の修行が必要とされる職人の世界と言われています。すごいよね、10年。 で、もとも、じゃあ花火を何、作るのに何日かかりますかって言ったら、10号玉っていうのが22ミリになるんですけど、22ミリが約20日程度ということだから、22っていうのは10ミリで1センチでしょ？ 1.2 センチで20日だから、だからもう花火大会っていうのは多分すごいんだろうねって思いましたよ。っていう感じで。そう。だから、私はちょっと計算ができないんですけど、1センチが20日でしょ？200、でもそっか、じゃあ1年くらいはかかるってことなのかな。だから多分もう花火大会にはさ、きっとすごいんだろうねって思って、やっぱりなんか私はそっち側の気持ちになっちゃうよね。で、はい、日本最大花火大会っていうのを紹介します。まず第1位、長岡の長岡祭りの花火大会。こちらね、100万人以上の観客が毎年訪れる国内で人気の花火大会です。これで毎年8月2日3日に行われる大会です。昭和20年の8月1日長岡空襲の慰霊と町の復興の願いが、あ、そうなんだ、込められており、長岡空襲の始まった8月1日の午前10時には白一色の玉がね、3発打ち上げられて、あ、そうなんだ、市内中で慰安の鐘が、慰霊の鐘が鳴らされるそうです。そうなんだ。で、第2位、全国花火の競技大会、対局の花火。これ秋田県なんですけど、全国から選抜された一流の花火師が技術を競い合うものになっております。対局の花火。なるほど。これが、明治43年から伝わってるので、すでに100年以上続いてる歴史のある大会となって、嘘。あれ、おかしいな。あれはい。というわけで、花火を紹介し終わりました。はぁ、頑張った。で、すごいでしょ？なんかさ、こういうことを聞くとさ、なんだかすごく素敵だなって思うよね。花火って素敵だよね。で、ちなみに私は一応ね、人間界に生まれて25年なんですけど、彼氏と花火を見に行ったことがないです。イエーイ。イエーイ。イエーイ。友達と毎年行っちゃうので、あははって感じで、はい。そんな感じでいかがだったでしょうか。花火のことがよくわかったでしょう。ということで、今回の合否は放送後1週間公式 X にて投票していただきます。皆様の清き合格の一票をお待ちしています。こちら私の SNS でもね、ちゃんとやってって言ってるので、みんなちゃんと協力してください。ぜひ合格に清き一票を。で、やっぱり、あ、なんかさ、花火って言ったらこの歌じゃんと思って選んじゃいました。みんなこの曲聴いて夏の花火行ってね。それではお聞きください。アイコで花火。きました。今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でも公開しています。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたします。私の SNS はほこここアンダーバー888、全部の SNS がそうです。インスタグラム、X、TikTok、全部ほこここアンダーバー888です。というわけでお別れのお時間です。どうだったでしょうか。今夜結構盛りだくさんで行ってきましたけど、本日の放送の感想、難しかった。最後の花火は、隅田川花火大会でした。というわけで、花火をね、たくさんチェックして皆さんで行きましょうということで、私はお祭りに早く行きたいです。お祭りではジャガバターが食べたいんです。意外とチョコバナナ食べれなくてね、ベビーカステラとかそっちに逃げちゃいます。で、今月めっちゃライブしてて、で終わりました、もうで、この間のライブの話をしてしまおうかな。この間、本当に昨日ライブしたんですけど、すごく楽しかったです。5月8日赤坂の、シンガーソングライターを集めた企画をやったんですけど、本当にそこでお集まりいただいたね、たくさんの方が来たんですよ。みんな拍手してくれて、優しい人間たちだなって思いましたそんな感じで私のライブの感想でした。 で、まあ、あの私今日この後パソコンの勉強しようと思ってて、これも宣伝ですね。あのパソコンの勉強して、あの曲をねちょっといろいろもういっぱい作りたいと思ってるので、あのみんな期待してて待っててねっていう感じで、そんな感じでちょっと喋り足りないかも今日は。みんなともっとおしゃべりしたかったな。そんな感じで最後に喋っちゃったよね。それではさよならをしようか。お別れのお時間です。私とまた来月第4週目にお会いしましょう。今夜のお相手はほかでした。おやすみなさい。アデュー。